改めまして皆さんおはようございます。先週は、ホープ会議またホープ礼拝へのご協力ありがとうございました。来て訪問してくださったゲスト一人一人が、とても喜んでいました。世界中で弟子たちと信仰によってつながれていることに心から感謝したいと思います。今日は本栖湖では既婚者男性のワークキャンプが行われていまして、はい、あちらでの礼拝も行われています。今日から新しいシリーズになります。この11月から12月にかけて私たちは一緒にヘブライ人への手紙を深めていきたいと思います。個人的にはとてもエキサイトしています。このシリーズが与えられていることは本当に神様の導きだなということを感じています。ヘブライ書の背景をとともにそのことも少し説明していきたいと思います。ヘブライ人への手紙は書いた人は不明です。なので天国に行ってから神様に聞くリストの一つになっております。はい、聞きたいと思います。書かれた年代はちょっとはっきりはしてないんですが、おそらく紀元58年から70年の間と呼ばれています。なぜかというとローマの手紙にはない大きな迫害が起こっているのが背景にありながら、まだ神殿があるという前提のもとで書かれているので、70年の以前、そしてローマ書が書かれた後、迫害が起きている状況でこれが書かれたと言われています。ヘブライ人への手紙の特徴は、素晴らしい特徴がたくさんあります。まず新約聖書の中で最も高度なギリシャ語が用いられています。つまりこれによってヘブライ書は時々難しいと感じます。なので頑張って深めていきたいと思います。そして何よりこの書を素晴らしくしているのはキリストについての啓示です。他の新約書聖書では表現されないイエスがこのヘブライ書の中だけで表現されています。私たちはイエスについて深く知りたいです。そしてこれも似てるんですが、他の書では全く表現されないような旧約聖書の意味合いが、それがイエスに結び合わされて、そこに光が投げかけられています。つまり誰も捉えることのできなかった旧約聖書の旧約の意味がこのヘブライ書で明らかにされるわけです。それは本当に素晴らしいことです。そして多くの方が知っている通り、ヘブライ書は何よりも信仰の書です。そして11章は誰も描けないような壮大な信仰についての章になっています。つまり私たちにとって最も大切で最も根幹的なテーマがここに示されているわけです。私たちはキリストにつながり、キリストを信じて信仰を持って歩みたいと願っています。これほどふさわしい書はないのではないでしょうか。そしてこの書が興味深いのは、当時1世紀の説教今日集めたものだと言われています。なぜかというと、普通の手紙というのは前半に教義的な教え的なことが書かれて、手紙の一番最後だけにこの実践的なことが、進めとかそういったものが書かれるんですけども、ヘブライ書は少し教義的な教えが書かれたら、その間に進め勧告があって、また教えがあって、またこの進める勧告と呼ばれるものがあるので、つまり説明して説教者、説教と呼ばれるものです。ですからそれを学んでいけることを一緒に楽しみにしたいと思います。エイメン。これがシリーズのタイトルでもあるんですが、今日は驚くべきイエスということで話したいと思います。アメイジングジーザス。エイメン。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントはイエスだけ。一緒にヘブライ書の1章1節から3節をお読みしましょう。 ヘブライ書の1章の1節から3節です。スペースの関係上英語が入れられませんでした。すいません、よろしくお願いします。ヘブライ書1章の1節、神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。エイメン。さすがに高度なギリシャ語です何度読んでもこの訳された日本語からでも伝わってきます、高度なのかな。ちょっと難しいですよね。皆さんは物事を結論から話されるのが好きなタイプですか？最初にはっきり言ってくれた方が助かるというタイプでしょうか？まあ、私たちは時々はっきりしない時がありますよね。ちょっと日本語を話すものとして、日本語は時々いろいろ話して話して話して、それをするしないっていう言語なんで、最後の最後、曖昧をちょっと好む言語です。しかし今読んだこのヘブライ書の最初の箇所は、私たちはさらっと読んでしまったかもしれないんですが、私は最初に結論がすべて書かれていると感じます。それは最初にイエスは誰ですかということを表しているからです。この3節の中でイエスは誰と書かれているでしょうか？イエスはここに書かれているより神のメッセージです。イエスは万物の創造者です。イエスは創造主です。イエスは神の栄光そのものです。イエスは万物を今も支えています。イエスは罪の許しを成し遂げました。イエスは今も神様の隣に右の座に座っておられます。イエスは誰ですか？その答えは非常にシンプルです。イエスは神そのものです。ここに書かれている表現に議論を挟む余地がないです。しかし私たちの生きているこの世界にはさまざまな議論があります。イエスは本当はただの人間だったんじゃないか、聖書に出てくるイエスはあんまり神様っぽくない、人間が神になるのは不可能だ。でも聖書はシンプルにストレートに大胆に語っています。イエスは神そのものです。でも大切な問いかけはこれかなと思います。今日私たちはイエスを誰だと思っていますか？今日イエスはあなたにとってはどういう存在ですか？ヘブライ書の著者は先に宣言しました。イエスが一番上です。イエスが神様です。イエスだけです。もちろんそのイエスの性質が大事だと思うんですが、大事ですが、なぜイエスのことをここまでヘブライ書は強調する必要があったのかっていうのがとても重要な問いかけだと思います。なんで一番最初にここまでクリアにイエスについて語らないといけなかったんでしょうか？先ほど話した通り、このヘブライ人への手紙は迫害の状況の中で書かれました。ですから私たちは時々なぜイエスについて書かれたかっていうと、完全な間違いではないと思うんですが、少し表面的に まあ、難しい状況だから、まあ、その励ましとしてイエスについて強調したとだけ考えてしまいやすいです。もちろんその意味合いもあったと思います。しかしこれはヘブライ人に宛てた手紙なんですよ。皆さん、ヘブライ人ってユダヤ人のことですけど、ヘブライ人クリスチャンに宛てた手紙でした。当時の世界はクリスチャンみんなが迫害されてました。でもおかしいですよね。クリスチャンの全員が迫害されてるんだったら、すべてのクリスチャンに送られるべきじゃないですか。なんで半分のクリスチャンに対してだけこの手紙は送られたんでしょうか。実はその理由はシンプルなんです。その理由はこのユダヤ人クリスチャンには迫害から逃れる方法があったから。それはもともとのユダヤ教に戻ることだったんですよ。当時キリスト教は迫害の対象だったんですけど、ユダヤ教はローマ帝国の中で認められてて登録されてたんですよ。つまり皇帝がいたとしてもユダヤ教を信じてるものだったらユダヤの神様をそのまま礼拝することができました。彼らは安全なところに行くことができたんです。でも彼らは一つだけ捨てなきゃいけないものがありました。ユダヤ教とキリスト教の違いは細かいところはいろいろあるんですが、最も大きくて決定的な違いは一つです。それはイエスの存在です。彼らはイエスさえ信じなければ戻ることができました。だからおそらくこの手紙の著者はイエスを強調しないといけなかった。でもこれは皆さんよく考えてみてください。微妙な問題ですよね。彼らはイエスから離れたとしてもまだ自分は神様を信じてるよと言いました。私たちは同じ神様を信じてるよと言いました。もちろん旧約聖書の神様は同じ神様です。私たちはまだ信仰があるよと言えました。まだ兄弟姉妹を大切にしてるよということができたんではないでしょう。イエスからだけ距離を取ればいいのです。今日この問題は私たちの問題にもなり得るんじゃないでしょうか。今日私たちはイエスを誰だと思ってますか。今日イエスは私にとってどんな存在ですか。今日このヘブライ書の一章の一番最初に書かれたイエスがそのまま私たちが信じているイエスでしょうか。それとも私たちの信仰はどこかで都合のいい信仰になっていないでしょうか。神様は信じているよと言いながらどこかで少しイエスのことを曖昧にしてないですか。信仰を持っていれば大丈夫とどこかで思ってイエスから距離を取っていないですか。今日聖書が、そしてこのヘブライ書がはっきりと語るのは唯一の主はイエスだけです。イエスが最上でイエスが神そのものです。だから私たちは改めてそこに信仰を置く決心と信仰が必要です。信仰を置く信仰が必要です。イエスを一緒に信じていきましょう。皆さんこの言葉を知ってますか。カンブリア爆発って聞いたことありますか。私は数年前にこの言葉に出会ってそれ以来魅了されている言葉の一つです。これはどういう言葉かというと、この地球上の歴史の中で約5億年前に、まあ歴史上の中、この地球の歴史の中で比較的短い時間、7000万年ぐらいなんですけど、比較的短い期間の中で、これは信じられないことなんですけど、それまで数十種類しかいなかった動物が、 今私たちが生きているこの現代に動物の門っていうカテゴリーがあるんですね。門っていう大きいカテゴリーがあるんですけど、大体動物の形を決めてる。その門の種類がこの時期のこの短い時間だけで完全にほぼ揃ったっていう時間がある。そしてそれは今もなお誰も説明することはできません。進化っていう言葉では説明できない。急に現れました。おそらくこれからいろんなことが解明されていくのも楽しみですけど、でもどこかで言葉に説明できないことが残り続けます。先日私は家族に行こうと言われて、今上野の博物館で行われている絶滅展っていうのに行きました。あの地球は今まで歴史上4回大きい絶滅があったそうですすごい勉強になります。でもその時にもこのカンブリア爆発が出てきてました。私はこれをまた新しく、今話したように新しく分かってくることすごい楽しみだなっていうところもあるんですけど、どうやっても私たちには理解できないことがあって、それに対して神様と向き合うことが私は好きです。どういうことでしょうか。このカンブリア爆発という進化という言葉では表せないほど生物が一気に出現したっていうことに対して、聖書はイエスが創造主だと言っています。万物を支えていると言っています。神様は本当に存在するのか、本当に神様の働きは地上で行われているのか、神の技は現れているのか、私たちの多くが持つ疑問に対してイエスは神の栄光そのものです。本質が現れています。どうあがいてもいろんな正しいことをしようとしても、私たち人を愛そうとしたとしても、よくよく見たら私たちのうちにある罪の問題があります。悪の問題があります。この世界にある悪いこと、残酷なことの問題を私たちは抱えています。それに対してイエスは罪を清められた、成し遂げたとはっきり言っています。この世界を見て本当に希望があるのか、本当に神様信じられるのか、それに対してイエスは今もなお神様の右座に座って私たちを支配しておられる。聖書ははっきり言ってます。私にとってこういったこと一つ一つを確認する作業、確かに全てのことはわからないです。掴むことは難しいです。でも私はこの人生の中でさまざまなことを学び経験し見てきた中で、イエスのみが、そしてイエスを表したこの聖書のみが私に本当に納得した答えをくれます。それ以外では答え与えられないです。今日神様そのものなのはイエスだけです。私たちの主となり得るのはイエスだけです。イエスは驚くべき方ではないでしょうか。ぜひ今日そのイエスを改めて認めていきましょう。そして信じていきましょう。アーメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、より勝るっていう言葉です。一章の四節をお読みします。巫女は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。ちょっと意味がなかなかは取りづらい。イエスの本質について語った後に、この4節で著者は不思議な表現をします。それはイエスはより優れたという表現です。日本語だと実はこれがヘブライ書の中で繰り返し出てくる大切な表現です。で、これはもともと、これは優れたって訳されましたけど、もともとの言葉はベターなんですよ、ね、つまりより良い、より勝ってるっていう言葉です。他のものよりも勝ってる、良いということです。 皆さんに質問があるんですけども、ね、イエスは比較する必要があるんでしょうか。イエス自身は神そのもので完全であるので何者とも比較する必要はないはずですね。しかし比較によってこの手紙の著者は私たち読者にイエスがどれほど驚くべき方なのか、それを伝えようとしているのかなと思います。皆さん、ちょっと今日はちょっと宇宙的な話が多いかもしれないですが、太陽がどれぐらい大きいかご存知ですか。まあ宇宙のことを専攻している人ならわかるかもしれないですが、私はいつもこれ不思議だなと思って、大好きな例えなんですが、太陽が大きすぎてあんまりピンとこないです。大きいよと言われても、いつも不思議な気持ちになります。どんだけ大きいんだろう。しかしこれはどうでしょうか。皆さん、これ今違い変わったの分かります。ここ、これですよ。よく見てください。皆さん、こここれは何でしょうか。地球の大きさです。太陽に比べた地球の大きさです。太陽の直径は地球の109倍あります。ですから私は計算して何センチ、この大きさになるってちゃんと正しくやりました。私は私たちは地球が大きいと感じます。でもその小ささに、これでようやく、全然わからないですけど、わからないと思うんですけど、ようやくその大きさがわかります。私はちょっと外れてしまって申し訳ないです。私は宇宙に対してはロマンを感じるタイプです。宇宙にはこれだけ太陽が大きいと言いながら、太陽の何倍も何百倍も大きい星がたくさんあるわけです。私はそれに対して神様の小さ、私たちの小ささと神様の偉大さを考える助けにいつもなります。そして宇宙のことを考えると、大抵自分が抱えている問題は些細なことだと、ものだと自分を励まし続けています。なぜこのような話をするんでしょうか。私たち時々イエスの凄さをただストレートに言われるとピンときてないです。イエスがすごいのは分かるけど、どれほどすごいのか分からなくなってしまいやすいかなと思います。私たちにとって正直ピンとこないと思います。イエスは天使に勝ると言われました。天使に勝ると言われても私たちはちょっと、でもユダヤ教にとって、旧約聖書にとって、天使はとても重要な存在なんです。立法の仲介者として天使は出てきます。使徒の7章とガラテヤの3章にも出てきます。神様の立法、神様を仲介してメッセージを届ける存在として天使は扱われているわけで、とても大きい存在なんです。でもその天使よりも勝ってますよ。そして先ほど読んだ一節では、預言者を通して語られたけど、でも最後はイエスによって語られた。これは何を言ってるかと、預言者よりもイエスが勝ってる。そして3章に行くと、その偉大な預言者の中で最も偉大なモーセよりも勝ってるよ。その後もより勝るという表現を使い続けます。それは後のシリーズに出てくると思います。それを聞いた本当に吟味したヘブライ人クリスチャンだったら、どれほどイエスが力強いかを改めて感じるんじゃないでしょうか。イエスはそれらに勝ってるってことです。私たちはどうでしょうか。イエスがすごいっていうことは分かってるかもしれないです。でも今日本当にイエスがどれほどすごいか気づいているでしょうか。イエスはより勝ってる。なんでこのヘブライ書の著者はあえてこの表現を繰り返したんでしょうか。これはここでもキーになるのは迫害です。彼らは こういう状態じゃなかったです。迫害されてるのにものすごく信仰が強くて、あなた方よく頑張ってるねって、強いね、だからイエスも強いからよく覚えておいてねって、そういう励ましじゃないんです。実はヘブライ書を読むと分かるのは、彼らは迫害によって信仰を失いかけてました。信仰を強く保ってる状態じゃなかったんですよね。ヘブライ書に出てくる表現は、彼らは押し流されていた、もしくはちょっと諦めて、心が諦めて集会を怠ってた、彼らは揺れていた、おそらく心が折れる状況だったんじゃないでしょうか。その中でこのヘブライ書の著者は、イエスはより勝るよっていう表現を繰り返しました。皆さんは心が折れる経験したことありますか？心がついていかないなっていう経験をしたことがありますか？そのような時にどういう助けが必要ですか？どのようにしたらそういう状況からイエスに確信を置き続けることができますか？そのような時、ただの励ましはあんまり意味がないですよね。大丈夫、大丈夫、イエスいるから大丈夫、なんとかなるよ、あんまり励ましにならないです。ヘブライ書の著者は、イエスはより勝るっていう表現を使いました。おそらく私たちが難しい状況、そういう状態からイエスを見ようとするときは、私たちの自分の正直な思いとか脆弱な思いにも向き合わないといけないです。もうやめたいです、もうできないです、あんまりいいものだと思わないです、教会は全然心は喜ばないです、もう希望がないです。でもそういう時にヘブライ書の著者は丁寧に呼びかけます。あなた方の大事な天使よりも、預言者よりも、あなたの人生にとって大きな存在であるモーセよりも、イエスは偉大ですよ、より勝ってますよ。これはどういう問いかけでしょうか。私が励まされるのは、この著者はもうやめたい、そういう心じゃなくて、心の内にあるイエスに語りかけていると思います。皆さんの中にイエスがいるでしょう。今どのような状態でそれを感じられなくなってるかもしれない、でもあなたの中にイエスがいるでしょ。あなたが聞いてきたイエス、味わってきたイエス、経験してきたイエスが誰だったか、もう一度丁寧に振り返ってください。なんかそういう問いかけじゃないですか。そしてより勝ってるっていうのは、あなたにとって本当に価値あるものは何ですか、そういう問いかけじゃないでしょうか。モーセですか、天使ですか、預言者ですか、私たちを強く支えてきた文化ですか、価値観ですか、今萎えてる心ですか、ネガティブな思いですか、傷ですか。でも本当の心の奥底にある本当に大切な思いは何ですか。私はそのような励ましが必要です。問いかけと励ましが必要です。信じてもらって、自分の中にいる神様をもう一度表してもらうことです。私にとって助けになってきた一つの言葉があります。それはかなり前のクリスチャンが書いた言葉ですけど、主よ、我が魂はあなたの中に安らぎを生み出すまで休まることがありません。あなたは私たちをあなたご自身のために作られたからです。私たちは時々神様を感じられない思いが、時があるかもしれないです。でも、この表現は、励まされるのは、私たちの心は神様以外では満たせることができないです。でも、心深いのは、この魂の奥深くは、どんなにそういうことがあっても、神様以外で休まることがない、止まることがないということです。 求め続けている。その心は決して消えないということです。今日私たちは心が流され、固くなりなり、ついていけないと思う時があるかもしれないです。でもそれでも私たちのうちに与えられたイエスは決して去ることはないんじゃないでしょうか。今日一緒にイエスを味わっていきましょう、ね、私たちにとって大きな存在は何でしょうか。拭いきれない思いですか。イエスはそれに勝っています。変われない弱さですか。イエスはそれに勝っています。人からの影響、価値観、文化ですか。イエスはそれに勝っています。イエスは何よりも勝っているからです。信仰によっていつもより勝っているイエスを見続けていきましょう。エイメン。イエスは最上でかつ何よりも勝っている存在であることを認めて、最後にその実践を考えたいと思います。説教と言いましたが、そのこの説教者の勧めにを忠実に受け取りたいと思います。このヘブライ書の著者は天使の話をした後に2章の1節で、そしてそこからまた天使の話をして3章の1節でこの勧めをします。2つあります。1つは押し流されないように十分に気をつけなさいということです。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。ここから分かることは、私たちの心っていうのはいつの間にか流されてるってことです。私たちの心は急にあすごい悪くなったなっていうことじゃない。押し流されてます。気づいたらイエスが見えなくなってる。だからこの著者は言います。十分に注意を払わなければいけない。 The most, Pay the most careful attention。 十分なアテンション、注意を払わないといけないです。今日私たちの心はどうですか。私たちの心に対して十分に注意を払わないといけないです。押し流されていないですか。そしてもう一つはイエスのことを考え続けるです。3章の1節、だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。エイメン。私たちは日々イエスにとどまり続ける必要があります。 Fix your soul on Jesus。 私たちの考えをイエスにとどまり続けるってことです。とどめ続ける。それによって私たちは日々イエスを信じ続けて実践し続けていきましょう。 Amen。 最後に最近聞いたとても励まされた話を皆さんに伝えたいと思います。励まされた、いろいろ考えさせられた話です。ある海外の兄弟の話です。その兄弟が私にシェアをしてくれました。ちょっとショッキングな話でもあるんですけど、25年前の話です。25年前、その方は教会に弟子として仕えていた時、彼が使っていたパソコンの中から、わいせつ画像などを含む、つまりあんまりよろしくないものがの履歴がたくさん出てきました。そしてそれに対して彼のクレジットカードからお金が支払われていて、それに使ったっていう履歴も、出てきて発覚したという状況があったそうです。で、彼は全然身に覚えがないので何のことか分からなくて、でも発覚、っていうかそういうことが、分かってしまったので、皆さんよくわかると思うんですけど、教会でそういうことが起きたらどうなるか、ちゃんと話さないといけないっていう。で、彼の周りの兄弟たちが、真剣に、疑いたくなかったのですけど、証拠がなくて、兄弟たちも真剣に、兄弟本当にやってないのか、本当にやったんだったら告白してください、ちゃんと言ってください。でも彼は完全に身に覚えがなかったので、やってません、私ではないです。でも当時は証拠がなかったので何も解決しなかったそうです。つまりこの25年間その疑いは晴れないままだったということです。 皆さん想像つきますか？自分が教会の中で、自分に身に覚えがないけど、彼がやったんじゃないかっていう、みんなになんとなく疑われていること。兄弟たちとはそれ以来兄弟ですけど、どこか晴れないものが残り続けた。彼はおそらくこの25年間の中で、ね、どんなに自分が言っても信じてもらえないんだったら、この教会良くないな、去ってもよかったですよね。兄弟たちの関係は何かその拭えないものがある、残り続けるから、とってもよかった。もう教会から距離を取って、兄弟たちとも距離を取ってもよかったと思います。しかし彼は、私が尊敬するのは、より勝るイエスを見続けました。彼は教会に忠実であり続けて、神様に忠実であり続けて、ずっとミニストリーに奉仕し続けました。でも何が起きたのか。今年になって教会から離れていた、しばらく離れていた兄弟が25年ぶりに戻ってきたそうです。でもその兄弟が、実は25年前それをやったのは自分だと告白してきたそうです。本当にごめんなさいと言ってきたそうです。そしてその兄弟はその時の彼の同僚でした。彼が留守の時に忍び込んで盗んで彼のPCでやってた。信じられないようなストーリーですね。でも今その兄弟は許しに取り組んでます。私は自分にとって彼にとって疑いや不信感や難しい関係よりもイエスの方が素晴らしい、より勝るイエスを見続けた、その信仰に本当に励まされました。そして神様が、25年は長いと思いますが、癒しと許しをもたらしてくれたこと、本当にすごいなと思いました。エーメン。皆さん、イエスは驚くべき方です。イエスは唯一の主であり、何よりも勝る方です。その驚くべきイエスを見続けていきましょう。エーメン。説教は以上になります。ありがとうございます。